皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年5月14日のプレプリどんどんマス .nt をお届けします。マス NT カテゴリから厳選した12本の論文を紹介していきます。1本目はリディエレセブルさんとアデイルマスリアジャヤさんによる A コネクションビトウィーンローライングゼロス&セントラルバリューズオブ L ファンクションズ L 関数の定位の0点と中心値の間の関係です。この論文ではセルバーグ類に属する L 関数の中心値と中心点付近にある0点の分布という2つの重要なテーマをつなごうとしています。具体的には0点の統計を記述するルドニック・サナックの密度予想と中心値の対数が正規分布に従うというキーティングスナイスの予想との間に形式的な関係があることを示そうとしています。アプローチが非常に緻密で一般化リーマン予想やラマヌジャン予想などの強力な仮定を置きつつモーメント法や増幅法を駆使して解析しています。特に定位の0点の密度を調べることで分布を乱すような0点を持つ L 関数がごくわずかであると証明する流れは通論的な美しさを感じますね。最終的に属の対称性のタイプが中心値の対数の平均を決定づけるという結果を導き出しました。特定の楕円曲線のツイストなどに限られていた先行研究をより一般的な枠組みへと広げた点が非常に大きな貢献だと言えます。0点の分布という幾何学的な側面が中心値という数的な性質を支配している様子がよくわかるエキサイティングな内容でした。2本目はヘンリー・シンさんによるコンポネンツイスハイトバウンズ4ポリノミアルバリューセットリフティング多項式地集合のリフティングに対する成分ごとの高さの評価です。この論文ではある多項式による値に対して別の多項式で有理的な前像を持つような S 整数の入力がどれくらいあるのかを詳しく調べています。特に単純なグラフ成分から来ない例外的な入力集合の増大率に注目しているのが面白いですね。著者は方程式で定義される曲線の規約成分を分析しそれらを幾何学的な性質で分類しました。無限遠点を持つ点の数によって増大率が大きく変わることが分かっています。例えば無限遠点が一つだけの有理成分がある場合は歴対数的な増大を示しますが2つの場合はより緩やかな増大にとどまります。一方で種数が正であるなどの条件を満たす成分からは有限個の入力しか得られません。特に注目したいのは平方根的な増大が起こる条件についてです。これは特定の対称性を持つ成分が存在する場合にのみ起こり多項式が一種の偶関数のような構造を持っている必要があることを証明しています。もし多項式の次数が奇数であればこのような増大は絶対に起こらないという結論になっています。幾何学的な可能性と実際の数論的な挙動を切り分けて評価する非常に精緻な枠組みが提示されていました。3本目はレニー・ジョーンズさんによるウィーファリック・プリムズ&モノゲニック・トリノミオルズ B フェリヒ素数と単性生産公式です。この論文では数論における非常に珍しい素数である B フェリヒ素数と特定の参考式の単性生成という一見結びつきそうにない2つの概念の関係を解き明かしています。 B フェリヒ素数とは2の P-1-1 がその素数の事情で割り切れるという特殊な条件を満たす数で現在までに見つかっているのは1093と3511のわずか2つだけというかなりミステリアスな存在です。著者は X の P ノリタス P という形の参考式に注目しこれが単生成であるかつまりその類乗が数体の整数間の規定になるかどうかを調べました。デデキントの指標判定法を参考式向けに効率化した手法を用いて解析した結果なんとこの参考式が単生成であるための必要十分条件は P がビーフェリヒ素数ではないことであるという非常にすっきりとした定理を導き出しました。希少な素数の性質が多項式の構造的な性質を完全に支配しているなんて、本当に数学の不思議なつながりを感じさせる面白い結果ですね。4本目はホセア・ガルベスさんとジョアン・シーラリオさんによるオンガロア・エンベディング・プロブレムズ・アリジング・フロム3トルション・オブ・エリプティック・カーブス楕円曲線の3トルションから生じるガロア埋め込み問題についてです。この論文では有理数対上の楕円曲線の3トルションに関連するガロア埋め込み問題を深く掘り下げています。もともとこの分野にはガロア表現が全斜である場合にのみ成り立つ対応関係がありましたが、著者たちはそれをあらゆる像にまで拡張しようと試みました。具体的には余字多項式の分解体がある楕円曲線の3ディビジョン体のとして実現できるかという問題に取り組んでいます。ここで種数0のモジュラー曲線や種モジュラー関数を巧みに使い、幾何学的な判定基準を導き出している点が非常に鮮やかです。特に注目すべきは特定の判別式を持つ余字多項式の分解体について、それが非複素情報を持つ楕円曲線の3ディビジョン体であることと、埋め込み問題が解けることが同値であるという定理を証明したことです。もし解が存在すれば、それを実現する非複素情報楕円曲線が無限に存在することも示されており、さらに具体的な構成方法まで提示しています。理論的な証明だけでなく、実際に解が存在しないケースと無限に存在するケースを具体例で示しているため、非常に説得力のある構成になっています。5本目はネオタル D さんによるラージバリューズオブシフティドミクシドキャラクター SUMS シフトされた混合指標和の大きな値です。この論文では素数を法とする非自明なディリクレ指標と指数項を組み合わせた混合指標和の最大値について研究しています。素数が大きくなるにつれて、これらの和の分布がどのような裾野を持つのかを明らかにすることが目的です。面白いのは、著者がこの指標和を連続的なランダムプロセスとして捉えるという巧妙なランダム化の手法を取り入れている点です。これによりガウス和を含む主項と誤差項に分ける公式を使って不完全な和をうまく処理しています。また加減を証明するために、ある整数においては和が一定の大きさに達することを示す構成法を用いており、ここではベイユの指標和の評価という強力な道具が使われています。最終的に十分大きな素数においてこの和の最大値が素数の平方根に対数因子をかけたオーダーになるという定理を導き出しました。ランダムな情報的関数よりもディリクレ指標の型が解析的な構造を持っているため、より打ち消し合いが強く起こるという考察も興味深いですね。異なる種類の非自明な指標やシフトさせた場合でも一貫した評価が得られることが証明されました。6本目はMR チタさんとカリム・ヨハネス・ベッカーさんによるフィールズ・ホエアートルションフォームズ・デコンポーズねじれ形式が分解する体です。この論文では実体上のねじれ二次形式が二次元のねじれ形式の直和に分解できるかといういわゆる強バランスという性質について研究しています。もともと変数が2つの有理関数体などではこの性質を持たないねじれ形式が存在することが分かっていました。そこで著者たちはどのような規定体であれば超越次数が1の拡大体において全てのねじれ形式が強バランスになるのかを探ったわけです。結論から言うと、規定体が遺伝的ピタゴラス体であればその1変数関数体上の全てのねじれ形式は強バランスになります。遺伝的ピタゴラス体というのはその有限な未拡大体が全てピタゴラス体であるというかなり強い条件を持つ体ですね。証明のプロセスがとても巧みで、まず弱等方形式という概念を導入し体の不変量を定義しています。さらに ヘンゼルの評価論を用いて剰余体への移行に伴い強バランス性がどう変化するかを分析し、局所帯域原理を導き出しています。このようにして遺伝的ピタゴラス体の特徴と局所帯域原理を組み合わせることで、ねじれ形式が必ず二次元形式に分解されることを示した非常に精緻な研究でした。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ファビアン・クレリーさんとヘラルト・ファンデルゲールさんによるタウトロジカル・モジュラー・フォームズ・オブ・レベル 2&デグリー2、レベル2で次数2のトートロジー的モジュラー形式です。この論文では、レベル2で次数2のベクトル値・ジーゲル・モジュラー形式をすべて構築する方法について述べています。もともと、これらのモジュラー形式の間は有限生成ではないため、記述するのが非常に難しいという厄介な性質を持っていました。そこで著者たちは、古典的な不変量論に登場する共変量の有限生成間の中に、この間を埋め込むという鮮やかなアイデアを提案しています。具体的には、主変極を持つアベル極面のモジュライ空間を、6つのベイエル点を表記した主数2の曲線のモジュライとして捉えています。そして、ホッジ則とベイエル点を用いて、幾何学的に定義されたトートロジー的なモジュラー形式を導き出しました。さらに、境界の10個の規約成分に関する代数的な判定基準を設けることで、得られた形式が正則であることを保証しています。この手法によって、計算機での構築が可能な具体的で完全な記述が実現した点は、実用的にも非常に大きな価値があると感じます。8本目は、マスドット CO からのクロス投稿で、ジエマさん、クアンユタンさん、マックス・ウェンキアンシュさんによるオルモスト・アフィネ・インバリアンケ・オーバープライム・フィールズ・グリーン・プロブレム90、素数体におけるほぼアフィン普遍性、グリーン問題90です。この論文では、ベン・グリーンさんが提示したオープンプロブレムに挑み、素数・表数の有限体において、アフィン変換をしてもほとんど変化しない、密度半分のような集合が存在するかという問題に答えを出しています。具体的に言うと、ある集合をアフィン変換で動かしたとき、元の集合との差が十分に小さい状態をほぼ普遍と呼びます。この普遍性の度合いを示す値である α の限界がどこにあるのかを追求したのですが、結論から言うと、その式位置はちょうど2分の1になることが分かりました。証明の手法がとても巧みで、まずフーリエ解析を用いて、翻訳普遍性が特定の周波数に集中することを突き止め、α が2分の1を超えることはできないことを示しています。一方で、α が2分の1未満であればそのような集合が確実に存在することを、確率論的な手法とフェルナー列を用いて証明しました。数学的な対称性の限界をきれいに特定した非常に鮮やかな結果だと思います。9本目はマスドット CO からのクロス投稿で、シーインさんとインプデンさんによるノネキシステンスオブサートンクラスオブジェネラリズドベントファンクションズレビジティングザエレメントパルティシオンメソッド、ある種の一般化ベント関数の非存在性要素分割法の再検討です。この論文では、一般化ベント関数という特殊な関数が特定の条件下では決して存在しえないことを証明しています。研究チームは塩分体における代数整数とそのサポートの関係を分析する要素分割法という手法を使っています。まず素数の情報的な位数に関する制約を緩めることで、これまでの定理をより一般的に広げました。特に特定の素数のペアにおいて、ある上限までの奇数である S に対して関数が存在しないことを示しています。さらに驚くべきは、M の素因数が全て自己協約である必要がないケースまで踏み込んだ点です。具体的に M が3の形状 ×5 で、S が1の場合に存在しないことを証明しており、これは従来の制約を突破した大きな進展だと言えますね。また、計算機を用いて一般化リーマン予想の下で具体的な非存在例を多く見つけ出し、 先行研究の上限を塗り替えています。理論的な証明だけでなく、計算数論を巧みに組み合わせて、これまで空白だった領域を埋めていくアプローチが非常に鮮やかです。10本目はmas.co からのクロス投稿で、デイビッド・コンロンさん、ジェイコブ・フォックスさん、フィット・アンファムさんによるアノート・オン・アリスメチック・プログレッションズ・ウィズ・レストリクティド・ディファレンスです。この論文では、有限体上のベクトル空間において交差が特定の制限された集合に含まれないような参考等差数列を持たない部分集合の最大サイズについて研究しています。これは有名なキャップセット問題やロスの定理の変装極のような問題ですね。著者たちはタオさんのスライスランク法というテンソルランクを用いて多項式法を定式化する手法を巧みに活用しています。エレンバーグさんとギジス・ワイトさんの定理を交差に制限がある場合にうまく適用させているのが非常に鮮やかです。特に対角テンソルのスライスランクが非ゼロ成分の数に等しいというタオさんの補題や、二項係数を含む組み合わせ的な和の上限を抑えるロバーシュさんとサウアマンさんの補題を組み合わせて、密度の境界を精緻に導き出しています。結果として奇数の素数べきにおいて交差の集合が次数1以下の多項式で定義される場合に、部分集合のサイズがべき乗的に減少する境界を持つことを証明しました。制限された交差の集合が十分に大きければ、その部分集合は小さくならざるを得ないという結論です。多色はフリー定理をより高次元に拡張し、多項式の制約と結びつけた点は非常に説得力のあるアプローチだと思います。11本目はマス PR からのクロス投稿で、クリストフ・クッツシャンさん、ティパルック・クリティアキエルネさん、トサポーン・アエク・タナティパノンダさんによるホエンダズ・ザ・ダイス・サム・ビカム・プライム、サイコロの合計がいつ素数になるかです。この論文では公正な6面体サイコロを繰り返し振り、その合計値が初めて素数になった時にまでに何回振ったかという期待値を調べています。これまでも数値的な推測はありましたが、この研究では非常に厳密な手法を用いて期待値やその工事モーメントを極めて高い精度で算出しています。具体的には抗体再起を用いた動的計画法という枠組みを使っています。ここで面白いのが、計算を打ち切るための境界条件をうまく制御するためにハサミ打ち定理のような手法を導入している点です。素数の密度に基づいた生存確率、つまり合計値が素数を避け続ける確率が指数関数的に減少することを証明することで誤差を厳密に抑え込んでいます。その結果、期待値は約 2.137 であるということが、なんと1000桁以上の精度で導き出されました。また分散やワイド、鮮度といった値も正確に求められています。さらにこの手法をフィボナッチ数などの他の集合に適用した場合、ターゲットとなる数の間隔が広がりすぎるため期待値が無限大になる可能性があるという考察まで述べており、非常に興味深い内容となっています。最後はmas.ag からのクロス投稿で、ブレンドラ・カシャップさんとブラディスラフ・ズベリクさんによるグラフズ・オブ・ヘッケ・オペレーターズ・イン・ミクシド・ラミフィカチオン、混合分岐におけるヘッケ作用素のグラフです。この論文では分岐した G バンドルのモジュライ空間におけるヘッケ作用素をヘッケグラフという組み合わせ論的な枠組みを使って研究しています。特にハードナーならシムハンセン点という深い領域で、異なる種類の分岐がグラフの構造にどう影響するのかを分析しているのが面白いところです。これまでは単純な分岐が中心でしたが、ここでは因子や部分群を自由に選ぶより一般的な G 分岐という概念を導入しています。研究チームは分岐データの生息性という条件を設けることで、忘却写像が有効グラフの被覆写像になるという定理を証明しました。これにより複雑な分岐がある場合の計算をたった3つの基本的な分岐タイプの属にまで落とし込めることが分かりました。 計算コストを大幅に削減できるというのは、実用的にもかなり嬉しい結果ですね。さらに、一般線形群の二次正方行列の場合について、具体的な局所ヘッケ対応を計算し、固有空間の次元を導き出しています。射影直線上の例では、正則性の条件が崩れると被覆射像にならなくなるという判例まで示されており、理論の精緻さが伝わってきます。さてさて、今日は L 関数や楕円曲線、モジュラー形式から有限体、ガロア表現、そして指標和まで、通論の奥深い世界を旅してきました。これらのつながりが織りなす構造は本当に美しく、刺激的な時間でしたね。それでは、また次回お会いしましょう。